おはようございます。よくいらっしゃいました。では今日もティモシー・ケラー、 God's Wisdom for Navigating Life、 人生を生き抜く神の知恵、からですね、お話をしていきたいと思います。まあ、これから話すという、箴言のお話なんですけども、今日のタイトルは恐れを実践するというタイトルであります。先週は恐れは恐れを消すというタイトルでお話をいたしましたけれども、これは2つの、違う恐れという漢字が使われているわけですけれども、この最初の恐れは主への恐れ、神を恐れるという恐れ、そして後の方の恐れはこの世のことに対する恐れという意味で使ったわけですけれども、そもそも主を恐れるということは人生の中心に主を据えて生きることであると、あるいは心の中心に据えて生きることであると、これはもう当たり前中の当たり前なんですけどもね。でも私たちはこの当たり前中の当たり前のことを無意識にできないんだと思うんです。いわゆる原罪という言葉がありますけどね、原っぱの原に罪という言葉がありますけども、この人間が人間として生きている間、生涯この私たちを悩ませるというか、この人間の罪深さというものは何かといえば、結局この主を中心に据えるということをやめるっていうか、これをやめないまでもちょっとずらすというかですね、それがこの罪というものじゃないかなと、私もこのことをいろいろ考えながら思いました。明らかに完全に神様を恐れないということはないんですね。だけどもどこかそれを適応しない場所があったりする。でもそのことによってすぐに少しずつこの主を恐れるということがないがしろになっていくということが、私たち人間のある意味では差がというか弱さというかね、そういうことなんじゃないかなと思うんですね。先週のお話は、私たちはこの世の恐れを抱いていると、この世に生きている間は、病であるとか貧しさであるとか別れであるとか、あるいは死であるとか、さまざまなものを恐れていて、そしてその恐れを打ち消すためにというか、その恐れに打ち勝とうとして、抗っているっていう、でもその恐れを打ち消そうとするというか、その一つ一つの恐れを、なくするということはおそらくできないことだと思うんですね。それを目指すんじゃなくて、主を恐れる、本当に恐れるべき方を恐れる、イエス様がおっしゃったように体を殺すことしかできないものは恐れるなと。それは別の言い方をすると、この地上に起こっていることを恐れても意味がないよと、むしろその後のこと、いや全てのことを、その後のことも含めて、支配しておられる方を恐れるべきじゃないか。それは主ご自身ですから、主ご自身を恐れるということによって、この世の小さな恐れを消し去っていくことができるんじゃないですかということが先週のお話でありました。そして主に信頼する、主を恐れるということは主に信頼するということですけれども、それは私たちがそのことを好むと好まざるとに関わらず、気に入ることも気に入らないことも、良いことも悪いことも、 そしてもう一つは理解できることも理解できないことも受け入れることだと。この辺がこのティモシー・ケラーらしいところですね。理解できないことも受け入れる。でもそうすることによって私たちはこの揺るがない城壁を手に入れることができる。主がこの私たちを守っていてくださるんだっていうこの確信があればですね、私たちの平安が揺るがされることはない。逆に言えば何かあるたびに平安がなくなる、心が揺さぶられる、一喜一憂すると、まあそれは人間ですからね、感情はありますけれども、その平安が乱されていくとしたら、それはやっぱり一番恐れるべき方を恐れていない証拠だと、まあ、見なきゃいけないかなと思うんですね。それ以外のものを恐れているから何かのたびに揺さぶられてしまう。だからそれは私たちにとって良いサインですから、一番大切な方を、一番恐れるべき方を恐れるということに、その度ごとにこう気づいていくことができればですね、私たちは本当の意味での神の知恵に迎えるっていうね、そこが知恵の始めですから、そこが揺らぐと神の知恵を手に入れることはできないわけですね。ですからまあ先週のお話は、まあこの世の恐れから逃れたり消し去ろうとするのではなく、常に主を恐れることに力を注ぎましょうと。主を恐れること、それが中心であるべきだという話をしたんですけども、まあ、今日はじゃあ主を恐れるというのはどういうことかということを、まあ、少し具体的に、ケラ先生話しておられますので、そのことを紹介していきたいと思いますけども、2月の15日から今日の24日までのところでその話はあるんですけども、まあ、必ずしもこう全てのことがきちんと網羅されているという話ではありません。まあ、この本の特徴として、まあ、なんていうか教科書のようにですね、このことについてはこうこうこうこう ABCDEF きちっとでその次っていう感じではないんですね。こういろんな角度から光を当てて、そしてあとはみんなで補ってねっていうような感じはところどころ感じますけどね。で、まあ、主を恐れるっていうことはまずは主の臨在を体験して生きていくことですということが2月の15日に記されておりました。で、聖書の箇所はいかに幸いなことか、常に恐れを抱いている人、心の固くななものは苦難に陥ると。まあ、この恐れは恐怖の恐という感じなんですけれども、意味はね、これは主を恐れるという方の意味なので、まあ、畏敬の意を当てた方が良いかもしれませんけれども、でこの日の記述の中にですね、この恐れを抱くというこの言葉は英語の訳ではこの震えるっていう言葉なんですね。 tremble という言葉が使われていて、この主の前で震えると、本当に恐れている人の前では私たちは、じっとしてられないと思うんですね。怖くてということもあるかもしれないし、恐れ多くてっていうか、やっぱり普通ではいられないと思いますね。ローマ法王がなんか来年ですか、日本に来られるみたいなね、広島にも来られるんじゃないかと。私もどうしても見てみたい人あんまりいないんですけど、ローマ法王はこの目で見たいみたいなと、思いますね。昨日 の世界不思議発見っていう僕の大好きなテレビでね、長崎のね、隠れキリシタン、で隠れキリシタンとなんだっけ、もう一つあるんですよね、潜伏キリシタンの違いっていうのをやってましたね。知らなかったです。一緒かと思ったんですけど、そんな話すると長くなるからやりませんが、でその話の中でそのローマ法王がね出てこられて、それで日本に来られるというんですけど、まあ私プロテスタントの牧師なんですけどね、やっぱりローマ法王を一回見てみたいなという気がしますが、もしでもローマ法王がここにいたらじっとはしてられないような気がしますね。ましてや変な話ですが、本当に神様がここにいたらみんな怖くて、それこそ動けなくなると思いますよ。 目に見えないから結構気軽に神様ね、ここにいてくださるとか言えるんじゃないですか。だから目に見えなくてよかったなと思いますよ。本当に 目に見えてたらね、怖くてね、いつも神様ここにいたらですね、どうですか、まあ、ちょっとテレビ見てるんです、神様ちょっと今はいいですみたいなね、言いたくなると思うんですけど、まあ本当目に見えないことの恵みだなと思いますけど、でももし本当にっていうか、まあ当たり前に神様いてくださるんですけど、神様がいてくださることを常にこう実感していくっていうことが大切だと言ってるんですね。でそれはまあ心の中で意識するということでもあるしね、そこで見守っておられるということを意識することでもあると思うんですけど、あの昨日ですね、去年まで私たちと一緒に礼拝しておられた、とある方からあのメールをいただきまして、この人生を生き抜く神の知恵を読んでいますと、まあ、送ってあげたんですけどね。で、あのちょっと読みますとね、初めの頃は不遜なもの、浅はかなものやら怠け者とか続いて、ちょっとしんどくなってくじけそうでしたと、ね、でもパートで最近パートで働き始めましたが、新しい職場で人の目を恐れてビクビクしている自分に気づきました。2月15日の神の臨在を体験するに、心の中で神を意識しながら一日を過ごすと書いてあったので、それを試してみましたと、ここに書いてある。そうすると一気に恐れがなくなり、リラックスして仕事場に身を置くことができています。やっぱり神様はすごいですって書いてある、ね、ちょっとしたことですけどね、とちょっとしたことだと思うんですよ。あ、神様で、あの、まあ、新しい環境に行くと当然このそれまで思えたことが思えなくなったり、いろんな不安があったりしますから、そこでもう一回こう気づいて、あ、神様言ってくださるなと思っただけで、もうそれでこう一気にリラックスできたっていうね、証で、あの私もタイムリーな証でね、感謝しましたね、で、まあ、一方でね、私たちこの困った時だけなんか神様いてほしいと思わないですか、普段はそれほどでもなくて、でもイエス様は、私はいつもあなた方と共にいると書いてあるわけですから、都合の悪い時もおられるので、それも忘れないようにしなきゃいけない。今はちょっと見られたくないとか、今はちょっとあの、ね、ちょっと一人にしてくださいみたいな時がある。もうそれないんですから、常に見ておられるわけですから、まあ、そういう意味ではやっぱりこう自分を律しなきゃいけない、ね、正しく歩まなきゃいけないということも、そのことにつながっていくんだと思います。これがこの、まあ、神を恐れるということのね、一つの実践の仕方として2月15日に書いてあるんですね。で、ちょっと飛びますけど、18日には人生のあらゆる領域でっていう項目があるんですね。で、聖句は箴言の 16-3 で、あなたの技を主に委ねよ、計らうことは固く立つっていう、この御言葉なんですね。あなたの技を主に委ねよ、計らうことは固く立つと。で、この日の記述の中にですね、この箇所では、あなたが何をする時でも私たちの人生のあらゆる場面でこれを行うことを試されているということを教えていると。あらゆる場面で主に委ねる、まあ、主を恐れるということを私たちはしているかどうか試されているんですと。で、そこには私たちの仕事、余暇、知的生活、内的思想生活と想像力、友情、私たちの体の健康や治療、結婚や恋愛関係、お金や財産、教会やクリスチャン、他のキリスト教徒との関係、感情的生活、そして個人情報の領域、まあ、個人情報というのはアイデンティティというところなんですけどね、まあ、自分らしさというか、そういうふうに訳した方がいいかもしれませんが、の領域も含まれていると、まあ、これ何が言いたいかというと、この主を恐れるということ、あるいは主を信頼するということは、全ての領域に適用できることだと。実際そう言われてみると、全部主に信頼するということはやってないような気がするんですね。どこかこう、まあ、これは私の領域、これは神様の領域みたいなんですね。 そういう分け方を、やっちゃってるんじゃないかなと。で意外にこれはこう信仰生活が長くなるともうそれが当たり前になってしまってるっていうかね、そういうことがあるような気がして、まあ、私自身もそうですけども、やっぱり常に点検していかなきゃいけないことだと思いますね。あらゆる領域で主を恐れ、主を中心にしていく、主に信頼していくということが必要なんだなと。で、この日の記述の中にですね、その主を信頼していくと計らうことは固く立つとここに書いてあるんですけども、これは、まあ、ティモシー・ケラーらしいところですけど、これは人生の計画が覆されてもより深い計画が私たちの人生に実行されていると受け入れることだと言ってます。ロングマンという人の仲介を引用してるんですけども、思い通りに行くということではもちろんないと、ね、主を信頼して、全ての領域で主に委ねていく、そしたら必ず私の思い通りになるということではもちろんない。でも私の思い通りに行かないということは主の思い通りになってるわけだから、ね、より深いより良い計画が実行されていく行くんだっていう。だから主に委ねていれば当然そういう確信が持てるはずなんですね。主に委ねてないから、ああなんで思い通りにいかないんだろうと、なんか考え方間違ってるんじゃないかとか、こうそういうふうになっちゃう、うん、主に委ねて始めたことであればうまくいかなければ当然それはそこに主の計画があるんだろうというふうに思えるんじゃないですかと言っているわけですね。ですからあらゆる領域で主を恐れることを試していきましょうと。そして17日と19日にですね、ちょっとドキッとするようなタイトルが出てくるんですね。17日はこの忌まわしい生贄っていうタイトルなんですよ。忌まわしい生贄とかってちょっとなんかゾッとするようなタイトルなんですけど、ここで引用されている聖句は箴言の18章の8節ですが、主に逆らう者の生贄を厭い、主は逆らう者の生贄を厭い、正しい人の祈りを喜び迎えられると。これはどういうことかというと、不当な方法で得た財を主に捧げるということを主は喜ばれませんということですね。でこれ日本ではですね、これは良いこととされてるんですね。浄財という言葉があります。浄財、お寺や神社に寄進することで、まあ、結構悪いことして儲けたお金でもきれいになると、浄財っていうんですけどね、まあ、結果が良ければいいということですけど、こう私たちの神様は全部分かってるわけですから、入り口から出口から全部分かってるわけですから、その最終的に神様に捧げればいいということは、それはむしろ忌まわしい生贄だと。神様はそれを、まあ、嫌悪されるということですね。受け入れられないというだけではなくて、非常にそれは神様にとっては嫌なことだと。だから不当な方法で得ないようにと、まあ、神様はそれも全部ご存知だわけですから。でもう一つは賄賂としての生贄っていうのが19日に出てくるんですね。1日飛ばして、でこれはどういうことかというと、さっきのとまた全然違う話なんですけども、聖句は21-3なんですが、神に従い正義を行うことは生贄を捧げるよりも主に喜ばれるっていうところなんですね。これもよくね、箴言に出てくる言葉なんですよ。で、まあ、この日の教えの中心は何かというと、私たちの祈りや贈り物は取引材料ではありませんよ。神様、これだけ一生懸命お祈りしたんだから聞いてください、これだけ捧げたんだから聞いてくださいというような、こう取引、まあ、賄賂ってちょっとね言葉が良くないですけども、取引の材料にするというかね。でもそれは人格を持った神様、もっと、まあ、優しい言い方をすると友達、ね、もしあなたの友達だったらそんなことしないでしょうと、ね、本当に心を許している友達にこれだけ払うんで何とかしてくれないかというようなことはしないと思うんですよね。そもそもやっぱりこう人間の関係、まあ、この後でも出てきますけれども、この関係をまずくしたり、混乱させたり争いが起こったりするのはやっぱりそこにお金というかね、そういうものが介在することは 原因になりますけれども、神様はそもそも、私たちが捧げる祈りにしても捧げ物にしても、これ神様から預かってるものですからね。だからそれ全部あげたとしても神様は別に何も得はないわけですよ。変な言い方ですけど、あんたに預けたの返してくれたねというだけのことですから。だから、これだけ一生懸命やってるんだから、言うこと聞いてもらわなきゃ困るみたいなことは、実に愚かなことなわけですね。そういうことも、あってはならないし、でなぜこのことが主を恐れるということと関係しているかというと、先ほどの忌まわしい生贄もそうですけれども、私たちに神様は全部預けてくださっているわけですね。でそれが私たちの手元にあることも、そして出ていくことも全部こう神様の思いの中にあることだから、この領域は私のもので、こっちからは神様だと、そういう、こう感覚っていうのがやっぱり主を全ての領域で恐れているということにはならないということです。だ主を恐れるということが全ての領域でなされなければならないということの中に、この忌まわしい生贄であるとか賄賂としての生贄っていう考え方があるわけですね。それから今度は21日ですけども、21の日のタイトルはですね、その他全てのことというタイトルなんですけども、このその他全てのことっていうのは、この本文の中に出てくるマタイの 6-33 から来ている言葉なんですね。この 6-33 も皆さん耳たこでよくできご存じの言葉ですが、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆加えて与えられる、このこれらのものっていうところなんです。でこれらのものっていうのは、もちろんイエス様はここでおっしゃっているのは食べること、着ること、つまり生活に必要なもの、これらのもの、これはね、別の言い方するとその他ということです。例えばこう大切なものをこう皆さんこう列挙していって、最後にもうあとは全部ひとまとめにしてその他って言い方するじゃないですか。だから私たちにとってはその食べること、着ること、飲むこと、住むこと、要するに生活は一つ一つ重要な項目のように思えてるかもしれないけれども、神様の目からしてみたらそれはその他なんですね。その他なんです。でこの私たちは、本来その他であるものを中心に据えてしまっていると。で聖句のこの日の聖句は28-25なんですけれども、貪欲なものはいさかいを引き起こす、主により頼む人は潤されると。でここで書いてあるのは、この、貪欲なものはいさかいを引き起こす。貪欲っていうのはなんか言葉をなんか強いから、いや私は貪欲なんかじゃありませんって思いますけども、実は もっとこれは当たり前のというか誰にでもあるこの気持ちだと思うんですね。それはやっぱり、欲ということです。広い意味でね、さまざまな欲望、で特に、経済的なことに対する私たちの欲望、そういうものがあると、それが人のいさかいを引き起こすと。もっと分かりやすく言えば、人間同士の争いの原因の多くはお金だということですよね。これは皆さんもご存じ、お分かりのことだと思いますけれども、結局お金かいみたいなことありますよね。国同士の争いにしても人同士の争いにしても、お金が絡むと本当に汚くなってね、本当に目を背けたくなるようなことがありますが、私たちの間にもそれが起こると、そういうものを私たちは見るにつけ、また自分自身のことをチェックするにつけ、それはその他のことなんだと、これらのものは加えて与えられると約束されているものなんだっていうことを思い出さなきゃいけない。これらのもの、その他なんだ、その他のことに私たちは一生懸命になっちゃいけない。神の国とその義を求めるということを第一にしなきゃいけないと、ね、何を求めているかということが大切なことですよということです。で、神をあなたにとって最高のものにすると、あなたはこの世で多くの良いものに導かれます。主により頼む人は潤されると約束されてますからね。 そしてちょっとこのスライドの順序変わりますけど、2月23日ですね、昨日のところですけども、これちょっとタイトルが面白いですね。未解決事項はなしというタイトルなんですが、ここに書いてある内容は要するに復讐するなって話なんですね。で、聖句は16の4で、主は御旨に沿って全てのことをされる、逆らう者をも災いの日のために作られる。逆らう者をも災いの日のために作られるっていうのはちょっとね、難しい、分かりにくいなという、ことですけれども、まあ、これはこの日のここに書いてありますけれども、この神様を信頼するということの中に、神を全ての人々の究極の裁判官であると信じることだと。私たちが自力で任務を遂行する必要はありませんと。で、ミロスラフ・ボルフという人、まあ、この人も信玄の地中化を書いている人ですけれども、その人の言葉の中に、非暴力を実践するには神の報復を信じる必要があると書いてあるんですね。で、このケラーは非暴力主義者なんですね。で、もちろんニューヨークの牧師なんですけども、アメリカ人なんですが、彼はその、まあ、非戦の人です。で、まあ、アメリカの人たちの中にもそのさまざま、特に戦争とか武力ということについてはさまざまな見解がありますから、それどちらがいい悪いということではありませんけれども、彼はもう非戦派なんですね。で、そういう話がこれからもよく出てきますけれども、まあ、彼が言ってるのは、その私たちが裁判官になってはならないということを言ってるんですね。だから、まあ、暴力とか報復とかっていうこと、あるいは戦争とかっていうことよりも、最終的な判断は神様に委ねなきゃいけないわけだから、私たちが軽々しく判断しちゃいけないっていうことが、まあ、彼の一番の主張だと思います。で、そもそも私たちの罪は、罪の代価はイエス・キリストが十字架で払ってくださったではありませんかと。まずこれはつまり、私たちは神様に対して、罪を犯したわけですけれども、神様はその、まあ、報復というか、その報いを私たちには負わせなかった。一人後に負わせられているわけですよね。本来ならば私たちがその、まあ、報いというか復讐を受けなきゃいけないんですけども、それ受けなかった。神様は一人後にそれを向けられた。ならばこそ私たちが勝手に、報復の判断をしてはいけないんじゃないか。で、私たちは他人の罪について彼らを裁く知識や権利、権力を持っていないとはっきり述べていますね。それは事実だと思います、うん、私たちはその、まあ、小さなことでもね、その嫌なことを言われたとか嫌な思いをさせられたとかいうことがありますけれども、それがどういう経緯で、あるいはそれをやった人が、どういう思いであったのか、まあ、全ては分からないんですね。でも私たちは受けたことだけを知ってるわけで、そのことからよく分からないのに、報復をしてはいけませんということで、最終的な判断を主に委ねましょう。それも主を恐れることの一つだと言ってるわけです。主を恐れるということは最終的には主の裁きに委ねて、自らが報復をする。まあ、聖書にもね、はっきり、復讐するは主のなさることだと書いてありますから、そのことを主を信じ主を恐れるのならば、そうすべきだということを言ってるわけですね。そして、一つ戻りますけれども、今日のね、この24日のところは、聖なる方というタイトルですね。で、ここでその主を恐れるという単元が終わるんですけれども、もう一度大切なことに戻っているわけですが、9章の10節ですけれども、主を恐れることは知恵の始め、ね、また最初の言葉に戻っています。でも、この言葉は繰り返されるんですよね、箴言の中に。 ただ9章の10節はその後、聖なる方を知ることは分別の始めって書いてある。こう神の清さを知ることが大切だと言ってるんですね。神の清さ、あるいは神をどういう方として見ているかということが大切なことだというふうに最初のところに書いてありますけれども、すべての人の知恵、物事の意味を解釈する方法の初めは神をどのような視点で見ているかということ、神様をどういう方だと皆さんは見ていらっしゃいますか。もちろんどんな時にも助けてくださるし、愛なる神様だし、でも一番大切なことは清い方だと、聖なる方だと、一点の曇りもない、一箇所の過ちもない、完全な方ということですね。ホーリーというのは完全という意味ですね。ですから私たちはこの神の子だと言われてるんですけども、神の向こうは完全でこっちはまあめちゃくちゃなんですけど、よくこれを神の子とされてるなという感じがしますが、なぜ私たちは神の子と呼ばれているか、それは一つしかないです。理由はね、御子イエス・キリストの父親によって贖われているからですね。神はその一人子を私たちの代わりに裁いてくださって、それだけじゃありません。その血によって私たちを清めてくださっている、私たちを清いものと認めてくださっているので、私たちは神のことを呼ばれている。さらに言うと、神を私たちの心に迎えることができるんです。そうじゃなかったら神様は私たちの心に迎えることなど到底できるはずがありません。こんな汚い心の中にどれだけ頑張って掃除してもきれいになりませんから、お迎えできませんね。でもイエス・キリストを信じるということによって、この心は完全に清いものとして聖霊の宮と呼ばれているわけですよね。恐るべきことなんですよ。だから私たちが主を迎えるということは、そういう意味である意味決して気軽なことじゃないんだと、ね、本当にありがたいことだし、イエス様の十字架の血潮によってそれがなされているんだということがね、やっぱり常にその主を恐れるということの中に、含まれてなきゃいけない、そのことが分かってなければならないという意味であります。唯一イエスの血だけが私たちの罪を贖い、私たちが聖なる神の前に安心していられるようにしてくれるものだということですね。で最後に、お祈りの言葉を読んで終わりたいと思いますが、これは2月15日の祈りの言葉なんですけれども、主よ、私の前にあなたを常に感じ、あなたの存在を常に意識すること以外に実践的な霊的な訓練はありません。すべての会話や行動を出来事であなたを覚えさせてください。それが真の知恵の道ですと。でこの祈りの中に詩編の16編の8節が引用されてまして、新改訳聖書で引用してますけども、私はいつも私の前に主を置いた、主が私の右におられるので私は揺るぐことがない。私はいつも私の前に主を置いた、このやっぱりこう感覚というか、それが常にあるということが、やはり主を恐れるということなんだろうと思うんですね。私の会話行動思い全ての領域の中に、主がいてくださる、また聖なる方がそこにおられるという意識をですね、私たちが持つことがまさにこの知恵の道の第一歩なんだろうと思います。お祈りしましょう。天皇お父様、今日も神の知恵を学ぶことができましてありがとうございます。あなたを恐れることが本当の知恵の第一歩でありますけれども、本当に私たちは全ての領域においてあなたを中心に据えているだろうかと今探られております。都合の良いところはあなたを求めていますが、あるところではあなたを避け、またあなたから隠れようとしているところはないだろうか。神様、どうぞ全ての私たちの思いと言葉と行いと、また関係と、本当に一つ一つの中にあなたを恐れていく、どうぞそれを実践させてください。神様、 私たちのこの与えられた短い地上での生涯の中に、あなたを恐れること以上に大切なことはありませんから。そしてそのことによって私たちが味わうことのできる恵みをどうぞさらに豊かに味わわせてくださるように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。